上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
今週も素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。カメライターの笠子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。情報発信というテーマで今月はお届けしておりますが、2000年から毎日ホームページを更新されて、で1週目2週目でまだ10年経ちましたかね。
ようやくかなって感じです。
そうですよね。
ホームページリニューアルしてちょっとこう広がったと。
そうですね。
いうあたりから。
でそこからもう今年表みたいなものをちょっと見てるんですけど、右肩上がりでギュッといく頃ですね。
何があったと。
そうですね。でいよいよこう副業というところからフリーランス、それを本業にしたっていうところですよね。そのあたりの流れを聞きたいですね。
ぜひ。
会社員の傍ら、まあ、個人で仕事をしていて、まあ、それが全部ネット経由で入ってくるということで、まあ、2009年ぐらいまでは個人の仕事とはいえ、まあ、そんなにそれだけで独立して食っていけるっていうような金額ではなかったんですけれども、 SNS が出てきたこと、それからあと2011年にちょうどホームページをリニューアルして、個人で作っていたホームページからちゃんとプロのデザイナーさんに頼んで、まあ、それらしいきちっとしたホームページを作ったところ、やっぱりすごく仕事が入ってきたっていうあたりから、副業というよりもだんだんこう正社員としてもらってる給料と同じぐらいに近づいていったのが2010年2011年2012年ぐらいからですね。
でそこでフリーランスになられたと。
ただその私的には会社は会社として仕事面白かったので、それはそれとして働いて稼いで、で好きなことはネット経由で、まあ、それも仕事にしようという、そのパラレルキャリアがいいと思っていて、あの全然フリーランスになる気全くなかったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。そうなんで、実はあの僕2002年の時に一度フリーランスになった経験があって、全く仕事が取れなくて転職した経験があるんです、ね、
あ、そうなんですか。その時はやっぱりフリーランサーがいいって言って辞めて。
そうですね。なんかもう25歳で、サラ金から編集業界に移ってきて、まあ、2年やって、もうこれでなんか自分独立したらかっこいいみたいな、割と多分独立とかフリーランスに憧れがあったんですね。ところが実際にやってみると、会社の時よりも安い仕事を長時間働かなくちゃいけないんで、仕事の内容も別に面白いわけじゃない、でも営業も経理も何もかもやらなくちゃいけないっていうことで、なんかフリーになったのになんか全然楽しくないみたいなことがあって、その時は一回挫折して、まあ、転職をしてるっていう経緯がある。
それどのぐらいですか、期間的には。
もう 3,4 ヶ月ぐらいでもうちょっとギブアップしましたね。
あ、早いですね。
もう本当にちょうどその時結婚もしたんですけれども、本当に仕事がなくて、で多分その時って2002年なので、まだブログもないし SNS もないし、まあ、ホームページで更新してもまだそんなに仕事が来るわけでもないっていう時期だったので、やっぱ営業面で相当苦労しましたね。
その時は直接例えば出版社さんを回ってとか、そういうスタイルだったんですか。
そうですね。だから本当に効率が悪いというか、電話をかけてフリーでライターやってます、作品見てくれませんかっていう、本当にまあ地道に足で稼ぐ営業ですね。まあ、それなりに成果はあったんですけれども、とはいえやっぱり忙しいと会ってくれないとか、行くにも時間もお金もかかるとか、やっぱり物理的な面で結構その制約があったっていうのはありますね。
そこからまあ一旦ちょっと就職をされて。
そうですね。
でも、まあ、パラレルにこうやられてたわけですよね。
はい。
で2010年ホームページをリニューアルと同時にクッとお仕事も広がったと思うんですけど、
はい
はい、そこら辺は例えば、まあ、今までこうライターとして本を出されたり、
うん、
こう記事を書かれたりして、さらに最近どういう広がりが生まれたんでしょうか、そのいろいろなメディアを使うことによって。
そうですね、はい、まあ、ライターとカメラマンとして仕事をしている傍ら、 カサコマガジンと言われる冊子を作ったんですね。
これですね。ここに目の前にあるんですけど、お見せできないのが残念ですが、
は
い、
本当ですね。
希望される方は無料でお送りさせていただきますので。
あ、そうですね、はい、ぜひぜひ。
で、あの、会社だったら会社案内があるけれども、なぜ個人事業主に個人案内がないんだっていう発想で作ったもので、個人では株式会社にはしてないけれども、まあ、自分の会社案内代わりにこんな写真が撮れます、こんな文章が書けます、お仕事の依頼はこちらにくださいっていうホームページだけじゃなくて、紙のものも作って、それをですね、あの、出版社とかに、郵送で送るということを始めたところ、それでまた結構仕事を取れるようになったんですね。
あ、それは面白いですね、はい、やっぱりどうしても今って何でもウェブでみたいなイメージあるじゃないですか、はい、決してそれだけじゃないっていうことですよね。
で、あの、ウェブももちろん、あの、いろんな人が検索をして探して僕のホームページにたどり着くっていうことはあるんですけれども、なかなかやっぱりネット上だけだと、あの、この会社信頼できるのかとか、この個人大丈夫なんだろうかとか、やっぱり問い合わせするにはやっぱりちょっとハードルがあると思うんですけれども、あの、印刷物でその出版社に送ったりすると、なんかしっかり仕事として、あの、事業としてやってるなっていうのが分かるので、あの、信用を得るためにも印刷物のツールを営業に使うというのはいいと思います。
そうですね、何でもやっぱり便利だから無料でやれるものっていくらでもあるんだけれども、先ほどのホームページのこともそうですし、今回のカサコマガジンのこともそうですし、ある程度書けるところ書けないと信用ってつかないんですよね。
そうなんですね。だから割とこのカサコマガジンにしても、まあ、ホームページについては個人でやってた時は0円ですけれども、まあ、プロに頼んでちゃんとお金をかけて作って、でカサコマガジンも、まあ、自分で作れないことはないんですけれども、ちゃんとプロのデザイナーさんにお金をかけて作ってもらってて、まあ、そうやってきちっとしたツールを作ると、それが、あの、信用とかブランドになるので、仕事が入ってきやすいツールになるんじゃないかなというふうに思いますね。
やっぱりフリーランスでお一人とはいえど、こうたくさんの協力者の方と一緒に仕事をしているってスタンスは変わらないということですよね。
そうですね。
はい、まあ、そこから相乗効果で仕事がまたこう広がるわけじゃないですか。で、最近ではまた新しいジャンルにちょっと進出されているというお話も伺うのですが。
あ、そうですね。あの、はい、映画監督に。
すごい。映画監督ですよ。
これも実はカサコマガジンを送ったあのがきっかけなんですけれども、一度しかお会いしたことのない方に、まあ、名刺交換をしていたのでカサコマガジンを送ったところ、まあ、その冊子を見てですね、構成力とか、あの、まあ、取材力は素晴らしいと、ということでぜひちょっと映画監督チャレンジしてみないかという話がありまして、2013年に映画を制作して、今年の2014年から映画が公開になっています。
素晴らしいですね。
すごいですよね。
はい、
まあ、言ってみれば何て言うんですか、自分でこう情報発信をいろんな形でやっていった結果が映画監督ってことですよね。
そうですね。
すごいですよ。
そうです、あの、うん、なりたいという感じではなさそうな気もする、申し訳ないですけど。
あ、そうです
よ。そうですね、本意ではなかったわけですよね。別に、あの、
はい、テーマがですね、あの、まあ、原発をテーマにした映画で、まあ、当初はその自分の本業である文章であるとか写真で表現をしようと思ってたんですけれども、なかなか伝わりにくいところがあって、まあ、そんな時に笠子さんと、まあ、その原発をテーマに文章で書くのもいいけれども、まあ、映画という映像という形で訴えてもいいんじゃないかなっていうことを言われて、僕としては別に手段は別に何だっていいと、伝えるという目的があれば自分のできることであればやりますということで、あの、映画監督に、まあ、結果としてなったという感じですね。
なるほど。なんか伝えたいんですね、要するにね。
そうですね。
なんか自分の好きなこととか感じてることとか。
そうですね、
うんうん、
で、今最近では、あの、情報発信という意味では YouTube に結構力を入れてまして、まあ、自分で撮ったその旅行の動画とか、あとは自分で結構今講演をやってるんですけれども、講演した内容の一部を撮影してそれを YouTube に載っけたりとかっていうことで、今は本当に、あの、文章写真だけではなくて、まあ、動画とか映像の方にも手を出してると。
手を出してる、
うん、はい、反響はありますか。
あ、やっぱり、あの、写真ではなかなか表しにくい、例えば、あの、ダンスとか音楽とか、 あとはクルーズでこう船が行く様子とか、なんかそういう動くものはやっぱり写真で見せるよりも動画で見せた方が結構やっぱり反響はありますね。
それがまたお仕事につながると。
そうですね。
すごいですね。どうやってネタとかこう仕入れてる、うん、なんて言えばいいんでしょう、はい、うん、
でも本当にもう毎日がネタであって、例えば夜どっか飲みに行きましたと、で夜どっか飲みに行きましたっていう話を、ただ僕はここで誰々さんと飲みましたっていう話だと単なる日記になってしまうんですけれども、まあ、そうではなくて、あ、ここは接待に使うといい店かもしれないみたいなことで、接待におすすめの店っていう紹介の仕方をしたりとか、もしくは単に自分が遊びに行った場所を、これはデートにおすすめの場所ですよっていう書き方をすると、まあ、単なる日記、まあ、単なる日常の出来事が、まあ、記事のネタになって、それを見てこう役に立つ人がいるという、まあ、そういう循環が起きているということですね。
やっぱり SNS って結構プライベートな空間でもあるから、はい、つい単なるいわゆる日記帳になってしまったりっていうのもあるんですけど、やっぱり見てる方に何か役に立つような何かっていうものを常にこう発信するっていうのが大事なのですかね。
そうですね、自分が楽しんでいることを相手も楽しめるようにちょっと表現方法を変えるだけで、別に人のためにやってるわけじゃなくて、自分が飲みに行って楽しいっていう記事が相手にも役に立つっていう風になるので、本当に自分だけを出すわけではなくて、相手の目線に考えてちょっと表現を変える、文字の出し方、タイトルの出し方を変えるだけで、かなり反響っていうのは変わってくると思います。
双方向が大事なんですね。
そうですね。あとは楽しむっていう要素も大事なのかもしれませんね。
やっぱり自分で楽しまないと情報発信というのは続かないので、とにかく自分がまず楽しむことが基本で、自分が楽しむ中で相手も楽しめそうな、共通項を探して、それを情報発信としてアウトプットするという癖をつけると、単なる自己満足のプライベートな日記でもないし、もうなんか相手のためになんか記事書いて大変っていうこともなくなるので、まあ、そういうバランスを考えて情報発信されるといいと思います。
そうですね、
続けやすいですしね、やっぱり、まあ、読んでくれてる人がいるなって思って書く。でもそれだけで書いちゃうと疲れちゃうっていう。
そうですね疲れちゃいますからね。
疲れちゃいますね。続かない理由はそういうところかもしれませんね。
そうですね、
はい。ただまあやっぱりこの14年間続けてるこの実績があるので、もう非常に説得力のある。
そうですね、
本当になかなかやろうと思って始めても、思いつきで始めたとしても 2,3 日で終わっちゃったりとかいうのは多いと思うんで、そのネタを探してくる、そのなんて言うんですか、こう勘どころみたいなところ、ちょっと教えていただけるとありがたいかななんて思うんですけど。
そうですね、やっぱり日々起きていることを、なんていうか、自分のテーマに置き換えていくっていうことが大事で、例えば何か起きたニュースでも、税理士さんなら税理士さんで、このニュースは税理士から見たらこう見るとか、このランチは税理士から見たらこんな風な価格体系になってるみたいな、なんか自分の職種に当てはめて全てこう切り口で切っていくと、まあ、画伝飲水というか、なんていうか、こう一見関係のないニュースをなんか自分の本業のネタのようにして情報発信ができて、お客様にも役立つみたいなことにつながると思いますね。
とはいえなかなか難しい。
そうですね。
そこには自分軸がないとこう。
あ、そうですね。でも自分っていうもの、今ってやっぱり誰が売ってるかとかっていうのものすごく重要視されるじゃないですか。まあそれが全てじゃないかもしれないけども、どうしてもその傾向が強いので、やはり自分の軸を持って自分を表現するって大事だと思うんですよね。そういった意味ではやはりこう情報発信っていうのは、まあ、たとえこれ会社でも必要、今となってはっていうところがあるので、
キャラ立てとか。
そうですね、まあ、意識あんまり作りすぎちゃうとちょっと見てる方もうっとかもしれないですね。
わかるんですよね、見てる側には。
面白いですよね。なんでわかるんでしょうね、あれね。
不思議ですけど、賢いんですよね、やっぱ見てる方って。
そうですね、
あんまり無理になんかこうキャラ付けをもう先にキャラありきで作っちゃうと、なんか明らかになんかキャラ作ってやってるなみたいにこうちょっと見えてしまうので、まあ、自然ではあるんですけれども、まあ、自分の何か得意な分野とか仕事の本業に役立つっていう、まあ、仕事の、まあ、得意分野みたいなところの切り口からいろんな情報を切っていくっていう、まあ、そういう情報発信の仕方が一番いいと思いますね。
そうですね。
そうですね。まあ自分の意見を持って主張しなさいと。
そうそうそう。
ということで。
そうそうそう。そうですね。
そうですよね。はい。
あとはちょっと補足すると、会社でブログをやったりとか、会社でフェイスブックをやるっていうケースあるじゃないですか。はい、まあこれほぼ私の意見ですけど、やっぱり社長がやるべきですよね。
ああ、そうかもしれないですね。う
ん、例えば会社の業務としてなんか社員にやらせるっていうのって面白くないと思いません？
うんうんうん、あとはやっぱり会社の情報発信で社員がやってしまうと、やっぱりその情報のどこまで出してどこまで出しちゃいけないかみたいなコントロールも難しいですし、あとは結局はこう社長にお伺いを立てないと発信ができないみたいになってしまうと、結局手続きがかかって更新が止まったりしてしまうので、やっぱり社長が自ら情報発信をするっていうのが一番効果的で効率的だと思います。
そうですよね。
やはり一筋縄ではいかないんですね。社長といえど自分の手をきっちりこう動かして情報発信をすることがやっぱりお客様に対しての正義かもしれないですね。
そうですね。
本当に
でもちょっと考え方を変えると、既存のお客さんにしろ新規の開拓のお客さんにしろ、電話をかけてアポイントを取って、半ば向こうも嫌がられながら無理やりアポイントを取って、交通費かけて時間かけてアポイントを取って、あんまり成果がないみたいなことであるのであれば、まあ、その時間を例えば半分ぐらいを、例えばホームページなりブログなり SNS の情報発信に使ってみるっていう、まあ、なんか営業の時間の中でリアルだけじゃなくて、ネットの時間をちゃんと営業の時間として業務の時間として取るということも重要だと思いますね。
やっぱり企業活動の資源の一部としてちゃんと資源を割り当てて、そこに力を注ぐことによってお客さんの窓口がまた増えると
ですね。
ということで、だいぶ今回は長い時間お話を伺ってしまいましたが、まだまだ尽きない感じなので続きは次週ということでよろしいでしょうか。はい、それでは笠子さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。